ご神君、一つ、何を食うにも飲むにもありがたくいただく心を忘れなよ。私は飲食にあたってまず願います。どうぞいただいたものが血肉となり活動のもとになりますよう、また大小便としてお取り払いいただきますときは、心よりお礼申し上げております。願い、いただくお礼の繰り返しであります。こんなわけですから、真実ありがたしの一念でいただくことができます。食物は命のために親神の作り与えしものなれば、いただく心を熱くして、まめに過ごさん今月今日。真実ありがたしの一念でいただくことができますと。そのありがたしという一年、何がありがたいのかということになりますね。私どもにとって都合の良いことだけがありがたい。まあ、都合の良いというのも、どういう都合の良いということなのかが問題ですけれども、もちろん、画商、画欲、私利私欲、私どものわがままを満たしてくれる、その時だけに感じるありがたさというものであったのでは、真実のありがたさとは言えませんね。不都合なことが起こってきた時、とてもありがたくいただけるものではありませんね。私ども、このお道の信心の要とも言うべき天地書きつけ、生き神金光大臣、天地金の神一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めい。とあります、そのおかげは我が心にあり、このおかげは我が心にあり、ということが、我が心になればおかげがあるぞ、といただけれるわけですね。またそのおかげをいただきたいなら、ですから、和らぎ喜ぶ我が心になりなさい、というわけですけれども、もう一つは、そのおかげは我が心にあり、我が心になったらおかげがあるぞと。そしてまた、その我が心、和らぎ喜ぶ我が心自体がおかげだということでもありますね。いついかなる時でも和らいでおれる心、喜んでおれる心、そういう心をいただけておるならば、それこそもうこれ以上に困ったこと、不都合なことがあっても、その不都合な中にあっても、我が心をいただいておるならば、その不都合から逃れたいという思いもないでしょうし、ああ、あったら、こうあったら、といったような不平不足というものもなくなるでしょうから、もう、いわば、いわゆるご利益をいただきたいという心も、亡くなった心が和らぎ喜ぶ我が心ということでしょうからね。まあ、ちょっと相反するようなところがありますね。考え方としては。その我が心になればおかげがある。我が心になればご利益はいただけれる。と思い、その我が心になろうとする。そしてその我が心になった時には、もうそのご利益をいただきたいという心はなくなっているというわけですね。そしてそのご利益をいただきたいと思わない心になった時にご利益がいただけれるということでもありましょうからね。ちょっと面白い関係ですね。その喜ぶ心はどこにいただけれるか。困ったことが起こってきた。難儀なことが起こってきた。嫌なことが起こってきた。そういう中でも喜べれる心。それはどこからいただけれるのか。それは一つには私どもの焦点というものが、心というものに焦点が置かれたとき、 自らの心を育てるということに焦点が置かれたとき、なるほど、困ったことが起こってきた、嫌だな、逃れたいな、なんとかならないものだろうかともちろん思いますけれども、それと同時に、よし、この困った事柄を通して心を育てるぞ、あ、これは私の心を磨くチャンスだ、心を育てる一番良い機会だと、そのことを通して心を育てようという、まあそういう心が開けた時に、喜びの心が、そのいわゆるご利益をいただいたから、いわゆる我情我欲を満たす都合の良いようにことが運ぶから喜ぶのではない、たとえ不都合な中にあっても、そのことによって心を磨くことができる、心を育てることができる、その機会をいただいたのだという喜びですね。これは心に焦点を定めておりませんと、なかなかいただけれるものではありませんね。その心を磨くことに焦点を定めたときに、いついかなるどういう中にあってでも喜べれる心がいただけれるということになりますね。そしてもう一つの和らぐ心、その和らぐ心はどういう中にいただけれるのか、今朝はこのことを教えていただいたのですが、それはいつどういう中にあってでも神様は私の味方だと、そう信じられるとき、神様が私の味方だと信じることができるときに、和らぐ心をいただくことができると、今朝はそういただきました。なるほど、確かにそうですね。神様は私の敵だとか、まあ四面楚歌と言われたり、それこそ周り中の人たちが自分を責めまくっておったり、まあ不利な状況に置かれている、誰一人として私の味方をしてくれる人はいないという中にあったのでは、とても心が休んじておれる、和らいでおれるとはなかなかいきませんね。そういう中にあっても、それこそ神様だけは私の味方だと、私のいわゆる周りの人間たちは敵のような感じがする、しかし神様だけは私の味方だと、神様をいわゆる杖につけたとき、神様を信じると言いますけれども、神様は私の敵だと信じても安心はいただけませんね。神様は私の味方だと、神様はどこまでも私を愛しておってくださる、私の味方でいてくださる、私の幸せを助かりを願ってくださっておる神様だと、どういう状況の中にあっても神様だけは私の味方だと信じることができたとき、その信じることができる、そこに安心がいただけるというのでしょうかね、和らぐ心がいただけれるというのですね。その神様はどこまででも私の味方でいてくださるということを確信できる、信じることができる、そのまあ手立てというのでしょうかね、それがやはり師匠が教えてくださる成り行きを大切にする中から、なるほど、神様は私の味方だな、私のことを考えておってくださるな、私にどういう中にあってでも味方をしてくださる神様だという、そういうお働きを実感する、そのお働きを実感するその積み重ね、その体験の積み重ねが いよいよ神様は私の味方だという思いが強くなる。本当にそのことを信じることができる。どういう中にあってでも神様は私の味方だと信じることができる。その時に心が和らぐことができる。そしてまた安心の心をいただくことができるということなのですね。とても私どもが神様を信じる、神様は私の味方だ、誰一人として私に味方する人はいない、それは人間的にですね、という中にあっても神様だけは私を味方してくださるということが信じることができるような信心をさせていただかねばなりませんね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。